自我との一生の戦い。話、城間正達。
検証ありがとうございました。今日の説教は、自我との一生の戦いということで、皆さんと共に学んでみたいと思います。十字架の上に我は仰ぐ、我がため悩める神の御子を、他意にも問うとき神の愛よ、そこいも知られぬ人の罪よと、賛美歌の262番にもございますけども、この私はですね、最近だんだんとこの罪人の頭であるということを意識してきました。もう自分の心の内に悪が満ち溢れているこの意識ですね、これを感じております。私は罪人の頭であると言ったパウロが言った心境なんですね。そして私の心をこのスクリーンの中に映したらどんなに恥ずかしいことだろうなと思っています。ある安息日ですね、牧師はいなく説教する人もいない、信徒たちは口々に神の御言葉を与えようと叫び始めたって、次々と騒ぎを鎮めようと信徒が登壇し、話すが聞かないありさまでありました。信徒たちは怒り、席を外して、前の方に詰め寄りました。私はこの登壇の横の、待機室にいてですね、一生懸命語ることをまとめていましたが、焦ってまとめることができなかった。ついに司会者が私に沈めてくださいと来た。私は急いで説教しようとしたが、まとめることができなかった。多くの信徒が私のところに詰め寄って文句を言いました。私はカッとなり、一人の老婆を投げ飛ばしました。その老婆は倒れて、体全身血まみれになりました。それを見た17、18ぐらいの若い女性が、私はもうこの教会に行きませんと言ったので、私も怒って来なくてよいと大声で言いました。私は我に戻って老婆を手当てし、若い女性を引き止めようとしましたが、若い女性は去っていきました。そこで私はハッとして目が覚めました。夢だったんですね。これが現実だったらもう大変なことになるんだろうなと思ってましたね。そして自分の罪深さ、それを本当に今痛感しております。キリストに近づけば近づくほど罪深さの意識は増すと聖書にもあります。私はですね、聖書を学び、証の書を学び、説教もし、何のために学んでいるのか。イエス様のような清らかな心、そしてそのような生活を目指して、私もエジプトにおられたヨセフのような、ダニエルのような清らかな品性が欲しいと、自己との激しい戦いの中に今日まで来ました。私のようなものがキリストの完全な品性に到達できるのか、目標は絶対可能なのか不可能なのか。今教会の姿を見ると失望し、教会にいる立派な方々でさえこのようであるなら、どうして自分のようなものが清くなり得ようかと思っています。聖書は清くならなければ神を見ることはできないと言っています。 信仰信仰といっても実のない信仰では神に受け入れられない。たっというのは愛によって働く信仰だけだとガラテヤ 5-6 にあります。果たして自我に勝利し人間は完全に到達できるのか、高い標準に到達できるだろうか。聖書は何と言っています？聖書はできるとか書いてありますね。罪人のために死にたまわったイエスのうちにある能力と純潔と義とを人間が罪深いために発見できないということはない。人間が人間の不完全さから目を離してイエスを見つめるならば変化が彼の品性の中に起こる。彼の目はキリストを見つめることによって彼は主の御霊によるのと同じように栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていく。これは霊なる主の働きによるのである。コリント第2、3章の18節にあります。誰も全能となり得ないが、すべてのものが神を恐れて清潔を完成して肉と霊の汚れから自らを清めることができる。神はすべての魂が純潔で聖であることを要求しておられる。私たちは悪に対する遺伝的な傾向を持っている。これは自己の部分であって誰もそれを持ち歩く必要はない。利己主義を愛慕するのは人類の弱点であるとあります。神を恐れるというのはどういった意味でしょうか。神がどんなお方であるのを知ることであります。なぜならそれは品性の生まれながらの性質である。しかしあらゆる利己主義を捨て去り自我を十字架につけなければ私たちは神が清くあるごとく清くあることは決してできない。救い主のいさほしに絶えず依存するならば完全な品性に到達できると神様はそうおっしゃっています。人間の性質はどういった性質なんでしょうか。はじめ人は優れた能力と調和の取れた精神を与えていました。彼はまた人として完全で神と調和し思想も純潔で清い目的を持っていました。けれども神に背いたためにその能力は悪に向けられ愛は利己心と変わってしまいました。アダムとエバが罪を犯した時に愛は利己心に変わってしまったと。神は食べるなと命じておいた木からあなたは取って食べたのか。神の御言葉に対する不従順であります。罪の定義というのは罪は不法である、神の律法に反するということなんですね。罪というのは私どもは生まれながらのが罪あるものとなり自分の力で義となることはできなくなりました。私どもは罪深く汚れているので清い掟に完全に従うことはできません。神の掟の要求に応じうる義を持ち合わせていません。キリストへの道に書いてあります。一人の人によって罪がこの世に入りまた罪によって死が入ってきたように、こうしてすべての人が罪を犯したので死が全人類に入り込んだのである。ローマ 5-12。見よ、私は不義の中に生まれました。私の母は罪のうちに私を身ごもりました。詩編 51-5。私のうちに、すなわち私の肉のうちには善なるものが宿っていないことを私は知っている。ローマ書 7-18。この善悪を知る木の実を取って、食べた結果、すべての人間の経験に現れている人の性質には悪への傾向、すなわち自力だけで抵抗し得ない一つの力が働いている。教育の21ページにありますけれども、私たちの人間の性質は悪への傾向、罪への傾向があります。罪の傾向、 生来の不服従の傾向、人の心の中には生まれつきの利己主義と腐敗がある。人間の現在の性質についての現実が把握されていなければ、福音は何の力もない。教会で現在というのが今問題になって混乱しておりますけども、悪の傾向は必ず罪を犯す。水は上から下へ流れるように、また悪い気は悪い実を結びます。すなわち内部から人の心の中から悪い思いが出てくる。不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、邪悪、あざむき、公職、妬み、そしり、傲慢、愚痴、これらの悪はすべて内部から出てきて人を汚すのである。マルコ7の21から23。このアダムとエバは、罪を犯す前は、この食欲、情欲、欲望、この低い能力が、知性、理性、良心の高い能力に支配されていました。しかし、罪のために低い能力が、この高い能力の上に来て逆転してしまったんですね。罪というのは、ですから私たちは食欲、情欲、欲望をね、抑えきれないようになってきております。クリスチャンの品性を完成するためには、高い精神力を道徳面に活発に動かせる、働かせる。最後に救われるものとなるかどうかは、精神力の強弱によるところが大きいのです。青年の使命233ページ。この高い能力と低い能力がひっくり返ってしまったんですけども、私たちはそこに信仰と意志を神に捧げることができるわけですね。利己心という原則はどんな原則なんでしょうか。あらゆる地上の帝国や教会がますます堕落してきているのは、これらの原則である利己主義を持ち込んできたためであると。人間を支配していた原則は利己心であり、サタンは人類を悲惨と堕落に陥れ、思うままに働いてきた。サタンの使いが人間を占有していた。神の住処に作られた身体が悪鬼の住処となって しまっていた。人の感覚、神経、器官は超自然的な力の影響を受け、最も卑劣な情欲が欲しいままに使われた。人間の顔には悪鬼そのものの印が記され、取り付いている悪鬼の表情が反映していた。ミニストリー113ページ、ね、この超自然的な影響が働いたとありますね。人間のこの感覚神経器官は、ですから人は生まれつき自己中心的であります。自分だけを主張し、自分が満足することを要求する。自分のために生きること。自分だけを愛する。これが人間のこの本能なんですね。ルシファーは、私は自己否定の愛の立法に対する忠誠を捨てる。宇宙を統治するための最も良い立法を紹介しよう。私は自分のために生き、そして神から自分を引き離そう。私は自分の道に行き、自分の思いを絶対的なものにしよう。制限され、自分を喜ばすのだ。それから私は神のようになるのだ。自己に仕えるという私の法則の方が、自己否定という神の法則よりも優れていることを証明すればよいのだとサタンは言いました。本当の自由とは何でしょうか、皆さん。それは完全な自由の立法の中に自由があると、ヤコブ書 1-25 にそう書かれていますね。サタンの自己中心的原則と イエス様の自己犠牲の原則、この二つの原則があります。自己中心的な原則というのは自分の利益のために支配すること、そしてイエス様の自己犠牲の原則は人のために使えること。この世の国では地位は自分を高めることを意味した、民衆は支配階級の利益のために存在していると思われていた。勢力、富、教育は指導者たちが大衆を自分のために使用するため彼らを支配する手段であった。上層階級が考え決定し楽しみ支配し、下層階級は従い使えるのであった。他のすべてのことと同様に宗教にも権力の問題であった。民衆は目上の人から命じられる通りに信じ実行するものと期待されていた。自分で考え実行する人間としての人権は全く認められなかった。キリストはこれと異なった原則の上に御国を築いておられた。主は人々を権力の立場にではなく奉仕の立場に召し、強い者を弱い者の欠点を負うために召された。権力、地位、才能、教育のある人はそれだけ他の人々に使える一層大きな義務を負わされたと。今世の中の上層階級は下層階級の人をどのように奴隷として扱うのか、そういうこの富とか教育、そういった教育をしております。そして、イエス様は人の子が来たのも使えられるためではなく使えるためであり、また多くの人の贖いとして自分の命を与えるのである。マルコ 10-45、各時代の希望369ページに書いてありますね。ですからキリストのしもべ、奴隷というのはどういったことなんでしょうか、ね、愛によって使えるというのが、奴隷でもありしもべでもあるんですね。キリストに喜んで使えることでありますって。人の子が来たのも自己を中心から外すにはどのようにしたらよいんでしょうかね、皆さん。自己中心から自己をですね。私は草刈りして、いたときによく歯が石に当たるんですね。するとバランスを崩して大きな音が、立ちます。そして草刈り機がぐらぐら揺れて、ついにはこの歯が欠けて壊れてくるんですね。同じように自分を中心とする人は中心を外れた草刈り機のようにいろんな問題を生じます。本当の中心である神から外れることを示しています。自己に死に、中心を自己から神に置き換える。ね。キリストを中心としなければならない。といけないとありますね。これは。利己心からいろんな悪が出てきます。嫉妬、妬み、誇り、怒り、不義。これ、サタンの属性であります。妬みは利己心から生じ、自己商用を望み、自分の優越性、他人を低く評価するようになります。人を羨むならば妬むようになる。他人がふさわしい名誉や信用を得ても不快になります。他人が自分よりも優れているならば憤慨します。教会にも入り込んでくる、この苦さと争いはしばしば競争と妬みによって引き起こされます。分派、党派心は政治家、社会、学校の中でも広く行われています。妬みと党派心のあるところは混乱とあらゆる忌むべき行為とがある。ヤコブ 3-16。妬み深い人の利己的要求を満たすのはほとんど不可能である。ただキリストの愛が心に宿るときにのみ 利己的思考から離れ、平和と調和を回復することができるというんですね。私たちのこの世の中は、この自己中心の世の中で、競争社会になっています。この私たちの複雑な現代社会の問題の一つは競争です。諸国間は強力な核兵器で競争し、競馬競輪、ミスコンテストの競争に何千万というお金が浪費されています。企業間の競争、流行の先端、一番の成績を得るために10代の子供たちが時間と金を浪費しています。競争と不公平な分配によって貧富の差がますます激しくなっています。アメリカでは今、この貧しい者と金持ちの住むところが違ってきて地域がありますね。どうしてこんなに貧富の差が出てきたんでしょうか。ある経済学者はですね、この資本金というのが多いのと少ないのの違いであるって。まあ、お金を持ってる人と持ってない人の違いであると言ってるんですね。お金はお金で儲かるようになっているって言うんですね。しかし、この根本というのはですね、自己中心主義をなくさない限り、それはいつまでも貧富の差が出てきます。人にしてもらいたいと思うことを他人にしなさい。これが実行されたならば、現在の多くの困難はすぐに改善され、すべての人の生活は安定する。譲ることは弱さの現れではなく、純粋な強さの現れです。あなたが何か人以上に持っていれば、その程度に応じてあなたは、あなたより恵まれないすべての人に対して負い目があるのである。祝福の病、169ページにあります。だから何事でも人々にして欲しいと望むことは、人々にもその通りせよ。マタイ7:12であります。私たちは悪をなす者のゆえに心を悩ますなと。不義を行う者のゆえに妬みを起こすな。詩篇37:1ですね。悪をなしてるのを見ると、このわじわじしてきますね。うん。正直で、細々と事業を続けているときに、なぜ賄賂や不誠実な人々の事業の方が栄えているのか考えたことがありますかって。学校でカンニングをするよりは低い点数で良いと考える学生よりもカンニングして良い成績を取る学生がいる。考えたことがありますかって。謙遜で能力のある人々が認められないで大したタレントもなく強いうぬぼれを持っている人々が責任ある地位についています。考えたことがありますか？低い水準の疑わしい道徳心を持った人々が良心的な同僚よりも歓迎を受け評判が良い。神に従うよりも馬鹿正直よりもずる賢い罪人が得をするとそれを妬んだりしていないでしょうかって、ね、私たちはもっと先を見通さなければならない。不義を行う者、未来を考えなさい。神がすべてをご覧になり、すべてを知っておられて、すべてを記録しておられる。公平な神がいるということを常に覚えておきなさいと言っていますね。私もこのよくスポーツで明け暮れて、競争心というのに本当に、躍起になっていました。そして自分が頂点に立つといつ下から来る人たちに負けをしないかといってね、いつもハラハラしていましたが、人間の本性は絶えず自己を表現しようと戦い競争をしている。しかしキリストに学ぶものは自己誇り、市場権を愛する心がなくなり、心の中は穏やかになる。自我は精霊の指導に服従する。 その時私たちは最高の地位を得たいと望まなくなる。私たちは他人を押しのけて自分に注目を引くことを望まない。私たちの最高の地位は救い主の足元にあると思うのである。祝福の山18でですね。このキリストの愛が宿った時に、この最高の地位を得ようと望まなくなるというんですね、私たちは。私たちの平和を破壊するのは自己愛である。自己が生きている間は屈辱や侮辱から自己を守ろうといつも見張っていなければならない。しかし、自己に死に、私たちの命がキリストと共に神の中に隠れるならば、無視されても軽蔑されても少しも心に留めなくなる。私たちは人の非難に対してつんぼとなり、嘲笑侮辱に対しては目くらとなるのである。祝福の山19ページにですね、私のこの配偶者ですねは時々大ハンマーで私の頭を殴ります。このそうかと思うと小さい針でねチクチクさせてくるんですね。そしてちょうどスズメバチに刺された激痛のような毒に襲われます、ね、私の自我がついにマグマが地中深く煮えたぎっていたのが地上に大噴火を起こし、火山が爆発して溶岩や火山灰などを吹き出す。この口からね、いろんな毒が出てくるというんですね。このそしてよく私の手を見るとですね、私の手にも大ハンマーとこの尖った針を持って配偶者を刺しているのがわかるって。自分もそうなんだって。ね。これは自我と自我とのぶつかり合い。ね。私は何回も結婚してね、あ、神様はそういうことを教えているんだと、痛感されていますけどもね。今は死火山となりました。ね。この、休止活動になりました。よかったです、私は。うん。喜んでますね、これね。うん。イエスは自己を虚しくされた。彼がなされたすべてのことに自己は現れなかった。罵られ、罵り返さず、苦しめられても脅かすことをせず、正しい裁きをする方に一切を委ねておられた。ペテロ第一 2-23。私たちもイエス様のようになりたいですね。この、罵り返さずというのをね、人間には普通できませんよ。ね。イエス様は、私は柔和で心の減り下った方であるから、私に学びなさいと。マタイ 11-29、ね。私たちはイエス・キリストから自己否定と、勇気と忍耐と、不屈の精神と、許しの愛を学ばなければならない。キリストを模範として絶えず心の目の前に置くならば、新しい習慣が形作られ、力強い遺伝による性質と傾向は服従させられ、屈服し自己を高めようとする心の誇りは捨てられ、古い思想の習慣は絶えず抑えられ、愛が本当のものとなり、癒しむべき性格は生育されるであろうと。私たちも絶えずイエス様を目の前に置いて、学んでいきたいと思います、うん、絶えず信仰の目を持ってまっすぐにイエスを仰いでいるならば、私たちは品性においてイエスに似たものとなる。イエスを仰ぎ見るとはその意味は、御言葉のうちに彼の生涯を研究することである。キリストのようになる目的で彼を見ていると、真理を求めている人は神の律法の原則の完全さがわかり、彼は完全の他には何にも満足しなくなるとあります。ですから私たちはね、聖書を何遍も何遍も同じところを繰り返しているうちに、だんだん聖書が分かってくるというんですね。この 怒りを遅くする者は勇士に勝り、自分の心を収める者は城を攻め取るに勝ると、箴言16の30にあります。自分の心を収めているでしょうか。国旗の精神ですね、これ。そして、人生の現実の一つに、自分が自分の敵であるという事実がある。自分の品性の欠陥が自分に向かって攻撃を仕掛ける基地になる。突き止めていくと、人生における勝利とは結局自己に対する勝利ということになる。ね。自分の敵は自分であるって。ね。ちょうど航空母艦からですね、飛び出していく戦闘機が、飛び出していったのはいいんですけども、また自分の航空母艦にね、攻撃を仕掛けるのと同じであるって。これはね、空母に向かって攻撃する、自分の空母に向かって攻撃するようなものであるって言うんですね。私たちは自我を屈服しなければなりません。この木を切り倒して、これを滅ぼせ。ただし、その根の切り株を地に残し、それに鉄と青銅の名をかけると、ダニエル4章の23にあります。根の切り株が私たちは残っています。回復の働きは、悪の根に届いていない限り、徹底的になされることはない。何度も何度も芽が刈り取られるが、苦い根、自我は発芽して多くの人を汚すために残されてしまう。しかし神の御臨在という光の中で隠された悪の深みまで探って道徳的感覚が何度も何度も裁かれなければならないと。ね。私のこの山にも大きな赤木の木がありました。それをノコギリで切って切り倒したんですね。そしてこの赤木というのはもう根強い、根っこは残っているけども何回も芽が出してくる。そして熱いビニール袋をかぶせて縛ったんですね、私はね。それでも10年後見たらですね、またそばから芽が出てくるんですね。この熱いビニール袋から芽が出て、これも人間のこの罪の根っこというのはこれ最後まで残るんですね。罪と罪人は根も枝も滅びるって、マラキ書4の1にあります。サタンは根であり、サタンに従う者は枝であると。ね。私たちは罪の根っこから最終的に除去されます。自我を屈服するには、人類の悪への傾向は打ちがたいものである。戦いは長く飽き飽きするものである。恵みに成長し、関わるすべてのものは困難である。なぜなら、世の標準と教えとは絶えず、魂と神の清い標準との間に邪魔を入れるからである。ね。私たち自我との戦いは飽き飽きするかもしれません。しかし、最後まで戦わなければなりません、これは。人生は遊びではない。それは非常な重要性を持っており、永遠の責任を伴っている。自我、罪との戦いにおいて、キリストなしの人生は完全に失敗の人生である。インマヌエル、神我らと共にいますならば、一つの目的のために生きることができる。その時私たちは、神の恵みと聖霊の力なしには、主が我々の前に置かれた高い標準に到達することはできない。私たちの人生において、キリストなしの人生は失敗であるって。ね。キリストをぜひとも人生の中で見出しましょう。人は完全な意味でイエスの信者となる前に、まず自己を空にしなければならない。自己否定するとき、人は新しく作り変えることができる。神は人間が自己の弱さを認め、一切のうぬぼれを捨て去り、自己を 神のご支配のもとに置くまでは、彼の回復のために何もおできにならない。自己の高慢な心を低くし、必要な条件に応じようとしないからである。神の御前に最も喜んで受け入れられる生贄は、自己を否定し、十字架を追ってイエスに従うことによって、謙遜になった心である。この柔和と謙遜は、イエス様が受け入れられるというんですね。自我と罪に対する死と、全く新しい命とがある。この変化は聖霊の効果的な働きによってのみ生じられるというんですね。私たちは聖霊を用いることはできない。聖霊が私たちを用いるのである。聖霊を通して人々に働きかけるのは、神であられてその願いを起こさせ、かつ実現に至らせるのは神の良しとされるところだからである。フィリピン2の13。しかし多くの者がこれに従わないであろう。彼らは自分で何とかやりたいのである。彼らが天来の賜物を受けない理由はこのためである。各時代希望下巻の158ページ。魂がキリストに屈服するときに行われる変化の中に最高の意味の自由がある。罪を追い出すことはその魂自身の行為である。なるほど、我々はサタンの支配から身を解放する力がない。だが、罪から解放されたいと望み、非常な必要を感じて、我々以外の、そして我々以上の力を求めて叫ぶとき、魂の能力は聖霊の天来の力が吹き込まれ、その能力は神の御心を成就することにおいて、意思の命令に従うのである。各時代希望255ページですね。どうして私たちが御霊を拒むんでしょうか。ね、高慢心というのが聖霊を拒むことであります。そして自我を屈服させることがキリストの教えの本質である。各時代希望中間の333ページ。主は高くいらせられるが低いものを顧みられる。しかし高ぶるものを遠くから知られる。詩編138-6。神の受けられる生贄は砕けた魂です。神よ、あなたは砕けた悔いた心を苛しめられません。詩編51-17。私たちは神の御前で、私は何という惨めな人間なのだろう。誰がこの死の体から私を救ってくれるだろうかと。ローマ書7-24のように、パウロのように叫ばなければなりません。その時に自我を屈服し、神様に寄りすがるのであります。この自我との戦いは一生の戦いであると。パウロは私がすでにそれを得たとか、すでに完全なものになっているとか言うのではなく、ただ捉えようとして追い求めているのである。目標を目指して走り、キリストに追い、イエスに置いて、上に召してくださる神の賞を得ようと努めているのである。フィリピ 3-12-15 ですね。最後までこの戦いである。兄弟たちを、私たちの主イエスキリストにあって、私があなた方に付き持っている誇りにかけて言うが、私は日々死んでいるのであると。コリント第1:15-31。使徒パウロの生涯は、自己との絶えざる戦いであった。彼は、私は日々死んでいると言い、日々その意志と欲望は義務と神の意志と戦った。そして彼は自分の生まれながらの性質に従わないで、自分の性質をどんなに苦しめようと神の御旨を果たしたのであるって言うんですね。この誰でも厳しい不当不屈の努力をせずに向上する者はいない。すべてが自己のためにこの戦いの結果に対して責任を持つのである。 ノア、ヨブ、ダニエルがそこにいたとしても、彼らの義によって息子娘を救うことはできないのである。初代文集435ページですね。事故に打ち勝ち清くなり天国に入るための戦いは一生の戦いであって、絶えざる努力と活動なしには神聖な生活の進歩も勝利者の冠を獲得することもできない。高い状態から人間は堕落したという最大の証拠は、元の状態に変えるのにこれほど努力がいるという事実である。ミニストリー434ページ。あなた方は生きるために死ななければならない。準備しなさい、準備しなさい、準備しなさい。あなた方は今までよりもっと準備しなければならない。憤りと激しい怒りが容赦なく表される死の日がやってきて、地上を荒廃させ、地上から罪人を滅ぼし去るのである。すべてを犠牲として神に捧げなさい。自分も財産もすべて生きた供え物として神の祭壇の上に載せなさい。初代文集142ページ。私たちは常に自己否定し、日ごとに自己に死に、イエスだけを表すようにし、絶えず彼の栄光を心に留めていなければならない。喜んでイエスのために苦しみを忍び、日ごとに自己を十字架につけ、この地上においてキリストの苦しみに、預かるものとなりましょう。クリスチャンの生涯は戦い、すなわち人間の戦わなければならない最も激しい戦いは、自己を神の意志に従わせること、神を愛の主権に屈服させることである。血肉による古い性質は神の国を継ぐことはできない。生まれつきの性癖、古い習慣は捨てなければならない。祝福の山176ページ。自己を虚しくされたイエス・キリスト、誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨てなさい。マタイ16-24。自我を引き下ろそう。もはや魂の至上権を自我に持たせないようにしよう。この心の王座である、王座をキリストが占めるようにしたいものでありますね。私たちは、私たちの信仰こそ世に片占めた勝利の力である。ヨハネ第一5の4。私たちの戦いは信仰の戦いである、ね、では私たちはどのようにキリストの品性を常に仰ぐことができるんでしょうか。キリストのご品性を見れば見るほど私たちはますます謙遜になり、自己評価はますます低くなるであろう。自己は虚しさの意識の中に、そして神の驚くべき栄光の意識の中に消失してしまうであろう。私たちは皆顔覆いなしに主の栄光を鏡に映すように見つつ、栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていく。これは霊なる主の働きによるのである。コリント第2、3-18。主の愛、忍耐、誠実、純潔を瞑想し、御言葉のうちにイエスの生涯を研究するとき、私たちは栄光から栄光へと、主と同じ姿に変えられていくであろう。キリストのようになる目的で彼を見ていると、真理を求める人は神の律法の完全さが分かり、彼は完全の他には何も満足しなくなる。キリストが差し伸べておられる完全に到達するという考えに反対する不思議な力を見る。しかしキリストにはその戦いで彼に勝利を得させる、救いの力がある。キリストを自己以上に愛するとき、救い主の美しい御方たちが信じる者のうちに反映される。この預言者ゼカリアは幻の中で大祭司ヨシュアが汚れた衣を着て主の御使いの前に苦しんでいた。サタンは神の民の前に彼らの品性の不完全さを示して彼らを弱め失望させようとした。終末の時にあって神の民は地で行われる憎むべきことを嘆き悲しむのである。 叫ぶのである。彼らが邪悪さをはっきり認めるのは、彼らがキリストに近づき、彼らの身がその完全な純潔を凝視するからである。柔和と謙遜が成功と勝利の条件である。栄光の冠は十字架のもとにひざまずくものを、待っている。コリント指導者下巻の195ページ。このイザヤも完全なキリストの完全な品性を凝視したとありますね。このダニエルたちもそういった、純潔を、イエス様の純潔を見たと。ではこのいつ罪の除去は、起こるんでしょうか。私たちは生まれながら堕落した罪深い性質を持っています。罪の種がまかれた状態であります。ルターは改心した生徒は義であると同時に不義であると言った。罪は改心した者の中に腐敗した性質がまだ残っていると言いました。罪の許しは前の雨という御霊の祝福のもとで起こり、死聖女の最後の贖いによって罪の除去は後の雨という御霊のバプテストのもと、バプテスマのもとで起こる。イージー・ワゴナーは、罪の除去とは性質から人という存在そのものから罪を消し去ることであると言いました。生ける者の裁きにおいて生徒たちの汚れた衣を取り除き、彩服を着せようとイエス様はそうおっしゃっています。彼の汚れた衣を脱がさなさい。見よ、私はあなたの罪を取り除いた。あなたに彩服を着せよう。ゼカリア 3-14。私は何がこのような大きな変化をもたらしたかを尋ねた。それは後の雨、主の御前から慰め、第三天使の大いなる叫びであると。初代文集440ページ。生きている生徒たちが印されることと、罪の除去、後の雨は同じ時である。生ける神の印は、裁きの時に与えられるものである。従って後の雨は生徒たちが出頭するときに与えられる。裁きに出頭するという、このタイミングを区別することは不可能である。ちょうど火の中に炭を入れる、すると同時に赤々と燃える。この同時にというところですね。火の中というのは聖霊に、この炭というのは生ける神の印でしょうね。それは同時に起こることであると。罪の除去は、犯した罪の記録、無意識の罪、精霊の罪深さ、諸々の罪が魂を悩まし、嘆願する生徒に与えられるのであります。私自身のために、あなた方の咎を消すものである。私はあなたの罪を心に留めない。イザヤ 43-25。ですから、罪の除去というのは自分のためではなく、イエス様のためであります。この死聖女の最後の贖いはイエスのためである。神の皆が擁護されることであります。そして罪というインベーダーというんですか、宇宙からの侵入者というこの罪がですね、また宇宙の中に消えていく、永遠に消えていくんですね。罪は、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださったという言葉は確実で、そのまま受け入れるに足れるものである。私はその罪人の頭なのである。テモテ第 1-15。 罪人の頭の救いがキリストのテーマであった。自分の無力さ、無価さ、無能さを認めることです。罪深く無力でありのままの姿で来なければならない。十字架につけられ、蘇られ、聖女で取りなしておられるキリストのうちに見られる神の愛が、罪の中で固くなになってしまった心を打ち砕く。愛は罪を心から追い払い、 自己を十字架につけるのであります。私たちを愛してくださった方によって私たちはこれらすべてのことにおいて勝利して、余りがあるというようではありませんか。ローマ書8-37、私たちは信仰によってイエス様に従っていきたいと思います。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと恩祝福が豊かにありますように。